マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第152回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。さて今回はですね、 Windows 8 と Windows サーバー2012に新しく実装されたストレージスペースという機能についてお話したいと思います。先日ですね、 Windows サーバー2012、9月の5日だったと思うんですがに、正式にですね、あの RTM っていうことで、コードが完成して、で MSDN でもですね、 Windows サーバー2012がダウンロードできて、まあ、MSDN の会員の方は、インストールができるという状況になっております。で、まあ、あの結構な方がですね、まあ、結構な方というのは私の周りの方はそういう方多いんですけども、もう Windows サーバー2012で、サーバーを移行したとか、まあ、自宅で組んでみたとかですね、早速もアクティブディレクトリで Windows サーバー2012と Windows 8をですね、繋いだとかですね、まあ、あのそういった強者の皆さんが結構おられまして、まあ、あのインストールされてる方は結構インストール、そろそろ始めてるようです。で私もですね RTW っていうかですね、ウェブで MSDN で公開された日にはですね、ディスクイメージダウンロード MSDN からダウンロードしたんですが、なかなかとちょっと忙しい状況続いておりまして、昨日やっとですね Windows サーバー2012を、自宅のサーバー機、まあ、サーバーの実験機に近いものがあるんですが、そちらに入れました。でその Windows サーバー2012の話をしようかなと思ったんですが、これあの1回や2回で済む話じゃなくてですね、それこそあの私の苦手とするこのエンタープライズ系のお話、こう初心者の方ってあまりご存じない方から見ると木澤さんの説明何言ってるか分かりませんっていうのもある一方ですね、非常に詳しい方から見ると君の説明じゃちょっとなってないねと、そういう話があると思いまして、まあ、これ非常にですね、まあ、前もお話ししたんですが、このハイパー V だとかですね、アクティブディレクトリだとかですね、まあ、この辺の話を私がするとですね、今一つちょっと分かりにくいという、総じてあらゆる方から分かりにくいと言われてしまう、ちょっと鬼門な内容なんですが、まあ、そういうこともありまして、なかなかこうサーバーとか全般をですね、お話しするのは非常にあの難しいんですが、まあ、部分的にですね、こういった機能についてはお話ししたいと思います。で、今回お話しする内容が、ストレージスペース、日本語メニューで聞きますとですね、記憶域という言い方をしています。これについてお話をしたいと思います。このストレージスペース、これ記憶域と呼んでますが、これまだですね言い方がこれでもう決まりなのかな、まあ、実際製品版でですね、もうすでにあの Windows 8にしても Windows サーバー2012にしてもですね記憶域と書いてありますので、この呼び方が正しいんですが、実際英語の原文でいくとストレージスペースと呼んでるんですね。ストレージスペーシーズですね。ちょっとねこっちの方がなんか言い方としてはしっくりくるっていうか、なんか記憶域という言い方があまりにもなんか直訳すぎてですねちょっと馴染めないところあるんですが、このじゃあちょっとということでちょっとストレージスペースという言い方をさせていただきます。でこのストレージスペースっていうのはどういう機能かということなんですが、なんかここまで聞いていつもコンシューマー系のお話を楽しみにされている方聞かなくなっちゃったんじゃないかとちょっと心配になるんですが、これですねあの Windows 8に関しても使える機能ですので、ぜひちょっと聞いていただければと思います。ストレージスペースというのはですね、複数のハードディスクドライブを一つにまとめて大容量のディスクとして扱う機能です。つまりここまでお話しするとあれと思った方いると思います。 Windows ホームサーバーでドライブエクステンダーって機能がかつてありました。それはやっぱり複数のハードディスクを一つにまとめて、やっぱり一つの大きいハードディスク、合計した容量のハードディスクに見せてそれを取り扱うというものでした。私ですね、この複数のハードディスクをまとめて一つにまとめるっていう技術がですね、こういった行為そのものがですね非常にお気に入りなんですね。まあ、そういうことでね、あのホームサーバーでドライブエクステンダーなくなってしまったのはちょっとショックだったんですが、まあ、その後ですね V ボルトとかこういったサードパーティーからも似たような機能が出ていました。ただ今回、Windows としてですね、正式に、まあ、再びですねハードディスクを一つにまとめるという機能が実装されました。ただドライブエクステンダーとは違いますので、ちょっとそこら辺の話もしたいと思います。でこの考え方そのものなんですが、Unix、まあ、Linux 系でですね管理されている方、あとはこうかなり使い込んでいる方に、ちょっと簡単にご説明しますと LVM とほぼ同じ考え方です。LVM ロジカルボリュームマネージャーということで、これ私も Linux はいろいろ使ってるんですが、これもですねやっぱり複数のハードディスクをまとめて大きな大容量のハードディスクとして使うという、まあ、これ Linux についてはですねもうごく一般的に使われている話です。 CentOS とかですね Linux インストールするとまずこの LVM が標準で使われるようになっています。まあ、パッと見ですね1個のハードディスクで普通インストールするんでこの LVM っていうのがあまり見えないんですが、実際こうインストールされた後のディスク見るとですね LVM が使われているという状況になっています。まあ、それと同じような考え方が Windows にも今回導入されてまして、でこの複数のハードディスクをまとめるって言いました。この複数のハードディスクという対象はですねハードディスクとか SSD、3ですね、あとは USB の外付けハードディスクとか、あと VHD で仮想ディスクなどですね Windows から物理的な接続ができるハードディスクとして見えるもの、これが全て対象になります。でまずこの複数のハードディスクをですね記憶域プール、まあ、これストレージプールという言い方ですね、という形でですねまず一つにまとめるんですね。ですから例えば250ギガのハードディスクと100ギガのハードディスクだったら一つにまとめて350ギガの一つのハードディスクを作り出してしまうんです。これはまあ仮想的に作ってしまうんですね。まあ、これ Linux の LVM の考え方でいうとボリュームグループになります。でまず一つにそういった記憶域プールというのを作ってしまいます。で今度はその記憶域プールというところからハードディスク自体をですね仮想のディスク自体を作り出すことができます。例えば今言いました、そしてちょっと今もギガバイトの時代じゃないんですね、言い方変えますと1テラバイトと2テラバイトのハードディスクを一つにまとめたプールになると、そこを3テラバイトの記憶域プールというものができます。それを仮想ディスクというふうに設定をするんですね。そうすると3テラバイトの仮想のディスクが出来上がるということになります。これはですねさらに機能がありまして、まあ、断長性と言ってますが、ただ一つにまとめた大容量ディスクを作るだけじゃなくてレイドの考え方が持ち込みます。レイド0、レイド1、レイド5ですね、これが構成が組めまして、まあ、例えばレイド0っていうとこれは全て容量を合計したですねハードディスクが作ることができます。それとあとはレイド1ですね、これミラーリングと言ってます。例えば2本とか3本のハードディスクに同時に同じデータを書き込みます。そうしてもしその2本とか3本のハードディスクのどれかが壊れてしまっても他のところに書き込まれているデータが生きてますので障害からですね、例えばファイルがなくなっちゃうとかそういったことを防ぐことができます。でこれがミラーリングはですね双方向ミラーという言い方と三方向ミラーというのがあって、2本以上のハードディスクで構成した双方向ミラーっていうと、まあ、2本のうち1本がですねディスクが壊れてしまってももう片方のディスクで生きてるんでデータが保護されます。ただ2本とも同時に壊れてしまうとこれダメなんですね。でそれのもう一つあるのが3方向ミラーということで、今度はですね3つ以上のハードディスク、これ実際ディスク5本以上いるんですが、データのコピーがですね3つ以上のところにこう保存されますので、例えばそのうち2台が壊れてしまってもなんとかファイルとかは保護されるということになっています。まあ、それは実際構成するとかハードディスクの入れる台数とかですねそこらによって構成決めることになります。でさらにレイド5ということで、これ言い方設定としてはですねパリティという言い方をしてますが、ハードディスク3台以上ですねデータを入れる領域が2つとそのパリティという領域、これを1つ入れてレイド5相当のレイド構成を組めるということになります。ですからですねこれちょっとねレイドの話になってしまうとですねちょっとまた回改めるか、してお話したいなと思うんですが、まあ一つにまとめて大容量に使いたいという場合はですね、これシンプルという設定しまして、つまりレイド0と相当ですね用意したハードディスク全ての領域を使うというのが一般的です。でただ複数のハードディスクにですねデータを分散させてやりたいという場合は、今言ったレイド1とかレイド5相当のことをやるんですが、その分全体としての容量はですねハードディスクの合計値よりちょっと小さくなってしまうんで、まあ、そこのところですねこうどういうふうに、ね、システムを組むかということでちょっと考える必要があると思います。まあ、とりあえずですね私の場合は、ハードディスク領域全部使いたいということで、このシンプルという言い方レイド0相当ですね、にあたる設定をしました。ということで今例えば 1TB のディスクと 2TB のディスクを用意して合計 3TB のディスクとして使うということをやっています。さてここまではいいんですが、 昨日のですね、私ツイッターでご覧になっている方おられるかもしれませんが、私画面を貼り付けて送りました。私のサーバーマシン 100TB のハードディスクを搭載してました。 100TB って一体どこからもハードディスクかき集めたんだと思われるかと思いますが、こちらですね、種明かしをしますと、シンプロビジョニングという機能を使って仮想的に大容量に見せかけています。このプロビジョニングという言葉、これは一般的な IT 用語でですね、あらかじめディスクだとかネットワークの待機だとかですね、そういったことをリソースを用意しておくという考え方でして、例えば今回の場合でいくと、サービスとして 100TB のハードディスク領域を設けますよというふうに言います。ただ 100TB のハードディスクってそんないきなり用意できない場合もあるわけですね。予算がないとか、あと設備投資まだ予定が決まってないとかですね。さらに 100TB 用意したからつってすぐに 100TB 全部使うわけじゃないわけですね。そこであらかじめその 100TB という量を設定だけをして、でまずその時に目の前で理想なハードディスクだけを用意して、必要になったらハードディスクをどんどん追加していって容量を増やしていきましょうと、先ほど言いました記憶域プールというところに物理的なハードディスクを追加することによってどんどん容量を増やしていくことができます。そういった使い方をですね、シンプロビジョニングという言い方をして設定ができるようになっています。ということで、私のハードディスク今見た目 100TB あります。 100TB あるんですが、実際のところは 250GB のハードディスクと 100GB の、ハードディスクのですね、余ったパーティションを合計した合計 350GB のハードディスクをこのシンプロビジョニングという機能を使って 100TB に見せかけているということになっています。だから実際 100TB あるわけじゃないんですね。 100TB も一体何使うんだって話もあるんですが、サーバー用途ですね、十分あり得る話でして、さてでは実際それはいいけど今 350GB しかないんだよねと、 100TB に向けてどんどんファイルとか突っ込んでいったらどうなるんだというのがあります。でこれ足りなくなるとですね、 OS の方でですね、ポップアップメッセージでちょっともう足りねえよということを知らせてくれます。それを聞いたら、例えばシステム管理者っていう方がですね、ある程度事前に予知はできると思うんですが、じゃあちょっとハードディスクを増設しますかと、そういうことで、最低限の設備としてですね、なんとか例えば 100TB というサービスを維持していると、そういうことになります。ちなみに NTFS でフォーマットしていると、これはですね、昨日実際試しました。 256TB までしか設定ができません。これはですね、 REFS とか他のファイルシステムと、使っていけばですね、ちょっとこれ詳しくはまた調べてお話したいと思いますが、大容量の構成も組むことができます。そういうことでですね、実は私昨日 1024TB、1PB ですね、その設定をしてみました。で実際ですね、記憶域プールとしては 1TB じゃない 1PB設定ができました。そこから作り出す仮想のハードディスクですね、それは 100TB とかいう形で作っております。それで今私のサーバーの実験機ですね、実際 350GB しか容量ないんですが、 100TB のハードディスクが2つあります。もともとのですね、記憶域に 500TB 割り当てて、そこから 100TB ずつディスクに割り当ててるということで、それをそのままディスクドライブにしています。全部使い切るわけじゃないんですが、ちょっと実験的にそういったことをやって、実際組めています。ですから、システム管理者とかですね、いう方はディスクを後からどんどん追加していけばいいと、レイドをこう組み直したりとかですね、そこら辺を悩ませることはあまりないのかなと、そういうふうに思っています。これがですね、 Windows 8とWindows Server 2012から採用されたストレージスペースという機能になります。これ Windows Server 2012に関してはですね、ストレージスペースのこの話もありますし、ファイルシステムで REFS というファイルシステムを組める、あとは NTFS に関しても複数の重複したデータをですね、うまく除去して無駄のないディスクの使い方をするとかですね、いろいろな機能が追加されています。まずそういったことで、まず目の前で我々が使えそうなのが、ご自宅でサーバーを組まれる方、Windows Server 2012ではまずこれが組めますし、 Windows 8の方もこの複 数のハードディスクを一つにまとめてでかい容量のディスクに見せるという機能を使いますので、ぜひねこれ活用していただければと思っております。実は私もこれから Windows 8側をですね組み直そうかなと思ってますけど、こういうところでごちゃごちゃいじるときに限ってデータ沸騰したりするんですよね。そこはね非常に気をつけたいなと思って、ちょっと今ドキドキしながら作業しようかなと、そんな風に思っております。ぜひ今回この Windows 8でもですね、見た目がいろいろ変わりました。変わったんですが、この見た目以外のところでも裏でいろいろ変わっているところがありますので、そこのところもですね注目していきたいなと思っております。はい、以上 Windows 8と Windows サーバー2012に実装されたストレージスペースについてお話をさせていただきました。はい、第152回、ストレージスペースについてお話をさせていただきました。どうでしょうね。なんかねここら辺の説明はですね一応ね今紙書いてですねこう説明しようと思ってまとめて話してみたんですが、ちょっとレイドのところの説明がイマイチだったかな。ひょっとしたらですねこの部分カットしてるかもしれません。ちょっとねご了承ください。なかなかですねこれ面白い機能ですんで楽しめるかなと、楽しい方は楽しいかもしれませんけど、そうでない方はですねちょっと仕事で大変また頭を悩ませることにもなるかと思いますが、ちょっといろいろこう新しい技術をですね使っていきたいなと思っております。さて前回ね Windows の話しましたし、この Windows 8もですねもう気がつくとですね来月1ヶ月ちょっとしたらもう発売になりますんで、もうMSDN 入ってない方もですね普通にこう使えるようになるわけなんですが、Windows 8のアプリケーション開発、こちらがですねそろそろ一般の方が登録できるようになったということで、Windows 8発売と同時にですねもう結構いろいろアプリケーションが先行して開発されたものがどんどんインストールとかね、使うことができるような、状況になりつつあるように皆さん努力されてます。特にマイクロソフトの方ですねいろいろやっておりまして、この Windows 8のですねアプリケーション開発、こちらのキャンペーンもやってて、9月末までに、登録するとですねなんかデジカメ 2,3 万円相当の最新型デジカメがもらえるとかですねいろいろキャンペーンをやっております。で私もこれ参加したいなと思ってとりあえずエントリーだけしたんですけどね、仕事が忙しくてあと2週間でちょっとどうなるかなという状況で、ちょっと今回はエントリーだけしてちょっと参加難しいかなと思っている状況です。これ Windows 8のアプリケーションなんですが、やはり公開するにはですね iPhone と同じような形でですねマイクロソフトの承認が必要になります。そういったことでですね Windows Phone と一緒ですねマーケットプレイスの承認をして、これ登録していいですということになると合格するとみんなに配布することができます。これメトロと言ってたやつですね、今 Windows Store アプリという言い方になりそうかな、これ正式に言っていいかちょっと、まだ正式なのかちょっと決まっ、まだ確定した情報は私ももらってないんですが、Windows Store アプリですね、こちらに登録するためにですね審査があるんですが、その前にですねこれ開発者の支援とか、してくれる仕組みも用意されてまして、これが AEL アプリケーションエクセレンスラボということで、実際にですねこのマイクロソフトの方がですね、確認とかこういったアドバイスとかをしてくれる、これ1対1にですねこうやってくれる、検証をしてくれるという、仕組みがありまして、ここを利用するっていうことで Windows Store の登録が可能になるというふうに話をしています。でこれ実際ですね、東京近郊の方品川のマイクロソフトに直接行ってですね開発中の Windows Store アプリもしくは開発した Windows Store アプリ見せて、どうでしょうとこうちょっと相談乗ってくれるということですので、ちょっとですね我こそと思う方ですね、ちょっとこうなんかやってみようかなっていう方ですね活用されるといいと思います。現在 Windows 8の評価版も、ダウンロードできますし、Visual Studio 2012のエクスプレスということで無料の方もですね使えるようになっておりまして、実際今すぐにその気になればですね Windows Store アプリ 従来メトロアプリと呼ばれてたものが作ることが可能になってますので、ちょっとね挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。